True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝俣編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は地方マーケティングの成功法則をお届けします。
はい、今週は地方マーケティングがテーマなんですね。
はい、人口が、都市部に流れるなどして居住者が減少し、地方経済は縮小の一途をたどっています。地方企業の課題をマーケティングで解決しようにも、そもそもマーケティングに関わる部署がほとんど設置されていなくて、経営者や担当者の勘や経験によって商品サービスを提供しているのが実情だと思います。どうすればですね、地方企業の、経済を回復できるのか、地方マーケティングで成功する10の法則と実例を交えて解説していきたいと思います。
はい、今週は地方マーケティングの成功法則を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、
週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝俣編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
着回し術にゾンビ登場で SNS 騒然、女性誌クラッシーの企画術。
アラサー女子が大量発生したゾンビに追いかけられながら毎日の洋服のコーディネートを考える、そんな一見突拍子もないストーリー設定の着回し術を紙面で展開するのが、公文社の女性ファッション誌クラッシーです。毎号主人公の設定は異なり、日本沈没の危機を知り奮闘する内閣府の特任防災アドバイザー女子や、左遷人事を契機に転職活動に奮闘する会社員女子、そして雪山で事件に遭遇する推理小説家女子など、どれも独特です。この企画はどうやって生まれるのか、マーケティング的にどんな意味があるのか、公文社クラッシー編集室を直撃した模様をご紹介します。私もアラサーだった頃はクラッシー愛読していたんですけれども、はい、最近はなんか登場人物が随分独特なようで、
そうですね、はい、今読み上げていただいたあのものもめちゃくちゃ面白かったですよ。
はい、はい、勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、24年のですね、新年早々、クラッシーの人気企画着回しダイアリーに SNS がざわついて反応する投稿がですね、相次いだんですね。
はい、
で通常ですね、着回しといえば背景のシーンは公園やカフェ、レストランなどですね、ありきたりな場合が多いですよね。
はい、
それに対してですね、クラッシーはですね、一線を画してるんですね。何せ、ストーリー設定がですね、初詣でゾンビに追いかけられ彼氏も半ゾンビになり、ゾンビの目をかいくぐっていきながらトレンドのおしゃれを死守するアラサー女子1月の着回しダイアリーというですねめちゃくちゃ謎な、およそファッション誌とはですね、思えない度肝を抜く内容だったんですね。
ファンタジーすぎますよね。
いや、すごいですよね。
どうして人気なんでしょうか。
はい、毎号ですね、どんなストーリーが飛び出してくるかってですね、期待するファンの方がものすごく多いんですよね。そもそも
確かに今月は何で来るんだ。
はい、1月ゾンビって言われたらちょっとびっくりしますけどね。
2月なんでしょうね。もうなんか天国とかにいるんですかね。
そうですよね。まずですね、前提として言えるのが、その少ない数の洋服でどれだけいろいろな着回しができるかが、その今の読者にとって大きな関心事なんですよね。
はい、
でこの1枚の服をこんな風にもあんな風にもコーディネートできる、だったら買おうかなっていうですね、答えが見つかる、お役立ち情報が詰め込まれているっていうのが、そもそもの根本的な人気の理由なんですね。
そうですよね、コーディネート、はい、1枚でどうコーディネートできるかめちゃくちゃ重要ですよね。
そうですよね、やっぱりその、外形的なそのストーリーも大切なんですけども、ベースはそうした機能性の高さ、そこの編集力が認められてるっていうことは、まず一つ目としてあると思いますね。
私がファッション誌に求めるものも同じです。この1枚をどうおしゃれにこなすかは見たい、はい、でも ここにどうゾンビが絡んでくるのかがまだわからないです。
あの例えばですね、そのゾンビの回だと、そのトレンドカラーであるグレーやベージュの洋服を身につけていると襲われなくなるっていう設定なんですね。
はい、
これ素晴らしいですよね。
そうですね。あ、じゃあグレーやベージュ着なきゃ、はい、じゃあそれでどう着回すかっていうストーリーになるんですね、
は
い、
でその設定をベースにさまざまな着回しが盛りだくさんに紹介されているっていうことなんですね、
はい、
あのストーリーを追わなくても着回し方のバリエーションに目を通すだけでも重宝しますよね。
確かにゾンビは気にしないでグレーとベージュの服だけ見ていけばいいわけです、ね、
は
い、
そうなん
です。
そこはもう完璧にやってあるんです。
完璧なんですね、
はい、そのプラスアルファですね。で、あのやっぱり機能性だけだとその他種との差異化って難しい現状がありますよ ね。
そうですね。
そこでそのクラッシーが独自に取り組み強力な武器となっているのが他では味わうことができない唯一無二のストーリー性っていうことなんですね。でポイントとなるのがですね、あの話の展開やそれに伴うビジュアルがですね、細部まで丁寧に作り込まれていることなんですね、
はい、
例えば襲ってくるゾンビのですねメイクが本格的で服への返り血などもですね、あの細かく再現されてるんですね、
ファッション誌なのにすごいところに特殊メイク代みたいなのにもお金かけてるんですね。すごいですよね。
はい、そうなんですよ。で、あのストーリーではブラック企業で働く主人公がゾンビ発生により自宅待機になり、翌日はリモートで取引先に新年の挨拶、その後自宅で見たテレビ中継でゾンビに人が襲われる中、グレーとベージュの服を着たリポーターだけが無傷であるのを発見し、自分も実践してみるなど、話がですね非常にテンポよくつながって、あの今読んでるだけでもめちゃくちゃ面白いんですけど。
本当ですね、
はい、で終盤はですね、一連のゾンビ騒動がある博士のですね、仕業であることがあの判明し、最後はですね共闘した博士の、ご子息とですね楽しげに話している背後からゾンビが迫るなど、ハラハラするドラマ性も組み込まれている んですね。
どうなるんだろうって思っちゃいましたね、つい
そうですよね、
ファッション誌なのに。
そうなんですよ。
着回しのノウハウはちゃんとしつつも、ストーリーはサブ的な要素なんですね、一応、
はい、でちょっとでもサブを超えてる感じがしますよね。
超えてますよね、
これだけ読んでると。で完成度がですねやっぱり抜群に高いんですよ、
はい、
でだからこそ読者の方は没入できて物語としても楽しめるってことなんですね。
いやでもそもそもなぜこんな企画を。
はい、あの今ではですね飛ぶ鳥を落とす勢いのクラッシーの着回しダイアリーなんですけども、あの最初からですねこの形だったわけじゃないんですね。
そうですよ、私が読んでた頃はなんか多分表参道とか代官山みたいなところでロケした写真で、はい、今から彼氏とデート相手は勝者だみたいなそういうカットが多かった気がしますよ。一般的なやつ
ですね。はい、だからその、まあ、今多分おっしゃったみたいに、あの雑誌としてもですね、はい、その男性からモテるかどうかをテーマに洋服選びを意識していた時代っていうのがあって、で着回し企画もやっぱり同様だったんですね。やっぱり彼氏とね、うん、っていう話もあ
るし、これからレストラン金曜日のシフトが終わったらお食事夜景を見ながら綺麗なお食事告白されるかなとか、なんかそういう感じのストーリーだった気がしますよ。
でもやっぱりね時代が変わったんですよね。で、クラッシーさんがあのどう考えてるかっていうと、そのやっぱりモテる選ばれるっていうですねニュアンスって、企画の一部には残っていたんですけども、あのその呪縛からですね脱することを目指すべきっていうふうに考えたそうなんですね、
はい、
で編集会議でおしゃれも人生も自分で選ぶというキャッチコピーを提案したんですね。で編集部員の賛同も多くて、雑誌の新たなコンセプトとして決まったわけなんです。もちろんですね、あの読者の皆さん恋愛もする、だけどその相手から選ばれるんじゃなくて、むしろ自分で選ぶ、極めてあの現代の女性的なあの考え方だと思うんですけども、そういう自立した姿こそがですねやっぱり世の中の女性が目指している方向性であって、相手にモテるために何かをするっていうのはですね、もはやかっこ悪いと思われるような時代だっていうふうにクラッシーの編集は考えてるんですね。
時代を映してこの物語性のある着回しダイアリーが生まれたんですね。
そうなんですね。で、その象徴的なものが SNS で大きくバズったんですけども、あの23年6月号の着回しダイアリーで繰り広げた投資女子っていう設定の物語なんですね。
投資女子はどんな内容なんですか？
はい、あの着回しダイアリーをですねいつも執筆されている女性のライターさんが、働く女性の賃金が上がらないことを課題だっていうふうに感じていて、
はい、
プチプラが必要な人って誰かっていうふうにですね話し合って、その結果ですねたどり着いたのが投資女子なんですね、
はい、
で 投資女子の心理を洗い出すために知人とか友人で投資を行っている女性に徹底的に聞き込みを行って、合わせて、資産80億円で投資の世界ではカリスマと言われて、SNS でも影響力のあるテスター氏にあの話を聞いて、
はい、
投資女子あるあるについて徹底的に深掘りしていったんです。
なんかもうすでにやってることが小説家のインタビューみたいな、小説家が小説書くにあたって、
ね、
キャラクターを作り上げるときにやることをしてるんですね。
はい、もう全然 手抜きではなく、
そうですね、本
気で
やって
らっしゃるんです
よ。すね、
それがすごいですよね。
はい、
でファッションをですね見せるページなんだから、やっぱりそこまでリアルって必要ないんじゃないのとかですね、あの思うかもしれないんですけど、
思ってます、私今思ってます
でもやっぱりこういうふうに突き詰めてやっていかないと話がふわっとしちゃって、
はい、
まあちょっとくすって笑うだけでのめり込むまでいかないんですよね、読者の方が。はい、そういうですね、あの解像度の粗い物語だとやっぱり読者に自分事だと思ってもらえないと。で実際にある話だからこそ真実味が出て、それってあり得るっていうですね、あの共感を呼ぶんですよね。
うーん、本気でこっちのストーリーラインの方も力を入れてやってるんですね。
はい、
ではクラッシーの企画、今後の予測は。
はい、実はですね、裏側のテーマとしてはその多様性を大事にしたいっていう思いが込められているそうなんですね。
はい、
彼氏がですねゾンビになっても関わり続ける点も、またその一面的な姿形じゃなくて多様な姿を見ようとする姿勢とも言えるんじゃないでしょうか。
なんでちょっと声ちっちゃくなってい
い、
それはちょっと無理があるんじゃないかと思いながら、はい、
とんでもないです。でやっぱりお役立ち要素や機能性だけで一歩抜きんでるのがですね難しい中で、その話題性だけじゃないですよね、これ。細部までしっかりと作り込んだサブ要素で差をつけていく。さらにそこにブランドとして女性の自分らしさとか、ブランドとして伝えたいメッセージ性をしっかり入れる。これをやるからに当事者に徹底的にヒアリングしてリアリティも追求すると。やっぱり一見ですね突拍子もない企画のように見えるんですけども、本当に作り手の思いと読者のため、読者の方々が自分ごと化してくれやすい工夫が詰まってるものなんですね。これこそ企画だなっていうふうに、本当に尊敬しますね。
そうですね、はい、雑誌だけじゃなくてもこの精神魂の部分はいろんな製品に活かせそうですよね。
はい、活かせると思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワード、着回し術にゾンビ登場で SNS 騒然、女性誌クラッシーの企画術をお届けしました。後半は地方マーケティングの成功法則を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は地方マーケティングの成功法則をお届けします。
人口が都市部に流れるなどして居住者が減少し、地方経済は縮小の一途をたどっています。そして地方企業を救おうと都市部で経験を積んだマーケターが課題解決に乗り出しています。しかし地方には経営資源が少なく、都市部と同じやり方では成功しにくい。どうすれば地方企業の経済を回復できるのか、地方マーケティングで成功する10の法則と実例を交え解説します。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、地方はですね都市部とは違って人物金というですね経営資源が圧倒的に少ないんですね。事業を営む上でこれが都市部と地方の大きな壁っていう風になってるんですね。
はい、
で例えばですねマーケティングのノウハウもその一つなんですね。都市部にあるですね大企業には経営資源が比較的豊富にあって、さまざまな打ち手によってマーケティングのノウハウが蓄積されやすいんですが、地方企業にはですねマーケティングに関わる部署はほとんど設置されていないのが実情なんですね。また今後もですね地方に人が増えるってことはですねあまり期待できなくて、人手不足は一層深刻になります。20年比でですね2050年時点の人口の減少率が最も大きいのは秋田県で 42%、うん、青森県が 39%、 岩手県と高知県が 35% と続くのが現実なんですね。
ここにインバウンドが加わってくるとどうなるんでしょう。
はい、観光宿泊産業に人が戻って 訪日外国人の消費額はコロナ禍前を上回り過去最高となったんですけども、一見ですね売り上げが戻ってきたように見えますけども、インバウンドの集客っていうのは大都市圏や有名観光地に集中してるんですね。でオーバーツーリズムがですね起こる一方で、地方の隅々にまで観光客は来ていないっていうのが実情なんですね。また地方はですねサービス業を中心に人手不足が深刻化していて、集客が増えても予約を受けられるだけの人がいないっていうですねジレンマを抱えていますね、
やはり地方マーケティングは難しいということになるんですかね。
はい、そうなんですね。でそこでですね今回ですね、地方マーケティング10の成功法則ということで、地方でですね、マーケティング支援をされている、ホーンのですね、桜井さんにですねご寄稿をいただいたんですけども、桜井さんはですね、以下のようにですね、定義されています。一つがですね、経営戦略、事業戦略、販売戦略という三つのに大きく分けた、成功法則で、経営戦略に関しては、市場競合を研究する、自社の強みを考える、ターゲットを決める、顧客に届ける価値を決める。この四つがポイントになります。
はい、
で事業戦略は他社との差別化ポイントを決める、経営理念との整合性を図る、自社の強みを言語化し直す、の3つですね。で販売戦略は、顧客に伝えたいメッセージを決める、メッセージを何でどう伝えるか設計する、顧客に期待する行動変容を決める、この3つがポイントになるそうです。
はい、では今教えていただいた10の成功法則ですが、分かりやすく解説をお願いします。
はい、経営戦略でですね重要な法則は、先ほど申し上げた通り、市場競合を研究する、自社の強みを考える、ターゲットを決める、顧客に届ける価値を決めるの4つですね。で例えばですね、桜井さんのですね支援実績の中で、静岡県島田市にあるですね石畳茶屋園ですね、というのが、カフェがあるんですけども、人口1万7000人の町でカフェ事業を運営してるんですね。でオープン直前までターゲットが実は定まってなくてですね、しかも提供価値やコンセプトなども不明瞭な状態だったんですね。こういうケースって結構地方にはあるわけですよ。何かカフェをやりたいでそれだけで突き進んじゃうみたいな。じゃあそこにお客さんどういう人いますか、どういうことが他の、カフェにない価値ですかとか、そういうところを突き詰めて考えるのがマーケティングの、最初の一歩なんですけども、それがなかなかできないっていうのが実情なんですよね。
はい、
でそういう中でブランディングをやり直したいっていうふうにですね桜井さんに声がかかったってことなんですね。でどうしたかっていうと、
はい、
目的の整理から始めて自分たちの実現したい未来っていうのを言語化一つ一つしていったそうなんですね。で石畳ジャイアンツさんもそのスタート時に、フーとファットを明確に決めていなかったんですけども、そこからですね、市場競合を研究した上で、3C 分析ですね、カスタマー、コンペティター、カンパニーで行うその戦略立案フレームワークがあるんですけども、そういう分析をしたりとか STP 分析ですね、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングというですね3つのステップでその戦略を実行するフレームワークがあるんですけども、こちらもやって、要はその競合であるとか自分のお客さんもどういう人なのっていうところをしっかり突き詰めて考えたと。でそこで石畳茶屋にしかない強みとかそのポジショニングを明確化していったっていうプロセスをしっかり入れたっていうことなんですね。で最終的にはですねそのターゲットをあえて絞らなくて、そのフーを20から30代の若者から中高年のファミリー層、アクティブシニアまで、広く取ったんですけども、ワットの方ですね、何を提供できるんですかっていうところですね。でそこを思わずほっと一息つける居場所となる空間を提供すること、そういうサウナとかも組み合わせてですね独自価値を訴求していくことに決めたと。でこういうふうにしっかりと自分たちの 付き合っていくべき人、自分たちの価値を決めたことによって、で それをもとにしたコミュニケーションを繰り返していくことによって、お客さんがついていくっていうことになるわけなんですけども、オープンから6ヶ月連続で、月商数百万円を維持するっていう形で成長軌道に乗ってるってことですね。
なんとなく始めるんじゃなくて、ちゃんとターゲットとかいろいろ考えてやらないとダメということなんですね。
そうですね。そこにはやっぱりマーケティングのその独特のフレームワーク、独特の考え方っていうのがありますので、そこのステップをしっかり間違わずやっていくっていうことがまずは大事ってことですね。
はい。では10の成功法則の事業戦略を分かりやすく解説お願いします。
はい。事業戦略では、他社との差別化ポイントを決める、経営理念との整合性を図る、自社の強みを言語化し直すの3つを考えていくべきなんですね。でこの条件の中で、その競合他社と、比較し、どのように違いを出すかをもう一段深く考えていくということなんですね。で例えば、静岡市の創業130年を超える、鋳物メーカーの栗田産業が展開するのが、重太郎というですね B2C 向けブランドがあるんですけども、もともとは B2B 向けの企業なんですけども、17年に創業以来初めて消費者向けプロダクトを販売した時に付けたブランドなんですね。で海外製のですね安価な部品が輸入されるようになって、価格競争が激化していく中で、機能的な部品の開発も進んで、日本の鋳物メーカーは、苦境に立たされているんですね。でそのため既存事業の競争が激しくなって、新しい事業軸を求めて作ったのが重太郎っていうブランドなんですね。
はい。
で栗田産業さんは22年9月に独自商品を開発したんですね。同じ静岡市にあるプラモデル大手のタミヤの監修を受けて、ミニ四駆アニメの爆走兄弟レッツ&ゴーというですねアニメのコラボ商品で、ミニ四駆をですね再現した箸置きを販売したんですね。でその結果ですね大当たりなんですね。各種メディアで話題になって、初期ロット合計400個が即完売。現在もですね看板商品となってるそうなんですね。
あ、そうなんですね。他に事例はありますか？
はい。もう一つですね、その差別化ポイントを絞り込んで、自分たちの強みを言語化して成功した事例というのが、静岡県牧之原市の JA 海南が、22年に発売したブロッコルっていう商品なんですね。
ブロッコル。
はい。レンジでですね、3分温めるだけで食べられるっていうのをコンセプトに開発されたカット済みブロッコリーなんですね。で、包丁を使わない時短調理、あと安心の国産、で手に取りやすいキャッチーなデザインが差別化ポイントになると考えて、強みをですねレンチン3分ブロッコレますっていうですねコンセプトで訴求していたんですね。
はい。
そしたらJAらしからのですねユニークな取り組みが各種メディアに取り上げられて、販路が拡大していったってことなんですね。
手に取りやすいキャッチーなデザインということですが、ここにデザインがあるのはなんかアフロのキャラクターが書いてあるんですが、はい、そのアフロの部分にブロッコリーが見えるようになってるんですよね。
そうですね。はい。
これがちょっとユニークというか JA らしからぬユニークさですよね。はい。では10の成功法則の販売戦略を分かりやすく解説お願いします。
はい。販売戦略では経営戦略と事業戦略で決定した内容を正しくお客様に伝えるために、顧客に伝えたいメッセージの決定、そしてメッセージを何でどう伝えるかを設計することで、顧客に期待する行動変容を決めるっていうのが重要なんですね。で例えばですね、大分県の最南端の海に浮かぶ深島は、人口11人の小島なんですけども、近年はですねおよそ70匹の猫が暮らす猫島として知られる観光スポットなんですけども、
はい、
魅力はですね猫だけじゃないんですよね。
はい。
島でですね自然と調和して暮らす人々の魅力というところがあるんですね。で島民の方にですね話を聞いてみても、その本当に伝えたいことっていうのは猫だけじゃなくて、そのありのままの自然と調和して暮らす深島の人々がいることっていうことが一番の魅力なはずなんですね。
はい。
でそこでコンセプトがですね深呼吸ができる島深島っていうふうに決めてですね、島の紹介メッセージをですね、人と自然と生き物たちが一緒に暮らす心と体に優しい小さな離島っていうふうに改めたんですね。 で、こういうメッセージをですね、分かりやすく伝えるために1日1組限定の宿泊施設を作ってクラウドファンディングを立ち上げたんですけども、その狙いがですね、見事的中しまして、23年にですね、クラウドファンディングのキャンプファイヤーで支援を募ると213人からですね、合計220万円以上集めて、その口コミが一気に拡散していったんですね。
これらの事例からも、経営資源に乏しい地方企業でも正しいタイミングでこの10の成功法則を使い分けて事業を進めれば、顧客に愛される商品やサービスを提供できるということですね。
はい、なかなか簡単なことではないですけども、はい、で、要一番 の、 ポイントはやっぱり自分のお客さんは誰なのか、でその人に提供できる価値は何なのか、自分の中にあるものをしっかり言語化するっていうことなんですよね。そこのプロセスをこういうことができるからこれだけやっちゃおうみたいな話じゃなくて、そこにお客さんがいなかったら意味がないわけなので、だそういう考え方のプロセスをしっかり地方の企業でも学び取り入れていきましょうっていうことが重要なんですね。でこれを一度、やっていけば、次の、新商品を作るにしても同じような考え方で角度高く、ヒットしていくことができるようになるかもしれませんし、いずれにしろそのマーケティングの考え方っていうのがその地方企業も元気にする鍵だと思いますので、いろんな形で日経クロストレンドを読みながら、はい、学んでいただけると日本が元気になるかなというふうな思いで、はい、やっております。
は
い、
今ありましたように、日経クロストレンドでは地方マーケティングの成功法則という特集全5回掲載していますので、他の記事もぜひご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は地方マーケティングの成功法則をお届けしました。クロストレンド朝都シリーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部から朝都さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけますか。
はい、実はですね、ヒット予測でもちょっと挙げさせていただいたんですけれども、はい、ダイソーで今売ってるトレーディングカードゲームの虫神器についてまたご紹介できればと思っています。
はい、これ来年来るぞというので年末年始の収録の時に、はい、ダイソーでトレーディングカードゲームが売ってるんだよっていう話をしてくださいましたよね。はい、これが来ていると。
来ていますね、はい、まさに。というのも先日ですね、某朝の情報番組でも、はい、しっかりと取り上げられていたりですとか、メディアの露出も非常に増えています。で、はい、今まで第3弾まで発売されてたんですけれど、今年の夏に第4弾も発売が発表されまして、非常に順調にこう発売数を重ねているというような形です。
はい、第4弾は何でいくんですか。
第4弾も同じ虫神器ではあるんですけれども、はい、要は新しい虫が収録されるようなそんな形です。
虫の勉強もできるし教育上もいいっていうやつですね。
おっしゃる通りです。ポケモン、いわゆるポケモンカードみたいにカードゲームなんですね。カードを自分で集めていて、それでデッキ山札を作って友達同士で戦わせるようなそういったゲームなんですけれども、そのカード1枚1枚が虫がモチーフになっていまして、ではその虫がどんな昆虫なのか、どんなところに住んでいるのかとか、何を食べている虫なのか、そういった情報も載ってるようなカードゲームです。
それ110円ですもんね。
そうです、我が家もハマってます。
もしかして収録後に買ってみて、使ってみて。
はい、やってます。拡張パック買いまくってます。
拡張パック、
拡張パックっていうのが110円
であ
って、はい、必ずキラーカードが入ってるんですよ。
へ
え。で、他のトレーニングカードとかだと300円とか500円とかするんですね、拡張パックって。
だけどダイソー価格なんですね。
そうなんです。で、やっぱりキラが入ってると子供がうわーって言って喜ぶんですめちゃくちゃ可愛いですよ
編集長のお財布にも優しいし、
そうなんです。
お子さんの笑顔も見られるし、
はい、でゲームも面白いんですよ。
あ、一緒に遊んで、はい、やっぱりその虫を実際に探してみたりするっていうのにつながるんですか。
あ、リアルにですか。
リアルでなんかこの虫なんとかだねとかなるんですか。
あ、そういう勉強にはつながりますね。
へー。
結構海外の昆虫とかも多くて、うん、 これってどこに住んでるんだろうとか、ここの国ってどこなんだみたいな、これが欲しいって言われてもそれパパはニューギニアなんだけどみたいない
けないよみたいな、いいですね、
はい
はい、ではこのダイソーのトレーディングカードゲーム虫神器のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、虫神器、2024年ヒット度100円でお願いします。
10円はプラス10円
今回税別で、
税別で分かりました、はい、
評価軸変わっちゃってる円になっちゃった
点って言ったのに今日は、朝俊さんにダイソーのトレーディングカードゲーム第4弾虫神器をご紹介いただきました。夏からの発売でしたよね。
そうですね、はいはい、私も非常に楽しみにしています、
はい、今日はどうも朝俊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンドいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード来週もお届けします。勝俣編集長、その他におすすめの記事はありますか。
はい、今回ですね紹介させていただいた地方マーケティングの成功法則という連載なんですけども、こちらですね24年に、新しく立ち上げた、1週間でわかるマーケ講座っていう連載があるんですけども、はい、その一部なんですね。で月、2回から3回ですね、こうしたですね、まとまってテーマを持って1週間で解説しきるっていうですね連載をしてまして、例えば、覚えておきたいマーケティング計算式を1週間で学びきるとかですね、いろんなテーマでですね毎月お届けしてますので、ぜひ、日経クロストレンドのマーケティングを学び直すという観点で見ていただければありがたいなと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫と
辻るなでした。 Cross Trend.